イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。最近どうですか、池田さん、寝れてますか？
いや、もう寝てますよ。
どうやって寝ます？
僕ははい、厳しくもタイムスケジュールを作って、
え
もう寝るための、儀式もいっぱい作って。
へえ、ちょっと聞きたいです、詳しく聞きたいです。どういうルールとどういう儀式が？
いや、だから、僕本当に寝れない人間なんですよ。
あ、僕そうなんです。僕もそうなんです。
で、なんか寝たいっていう気持ちも全然起こんなくて。
はいはい、わかります、わかります。
でもこれ決めるだけじゃダメだから、
はい、
そういう風になるように体を仕向けないといけないと思って、
うんうんうん、
で前もほら本とかいっぱい読んでるって言ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でまあ、別に読んでも何にも変わらないんですけど、
はい、面白い本だと特にね、眠気そがれますからね。
まあだからすごい簡単なこと、いくつかそのルールを決めて、
はい、
例えば朝起きたら、
はい、
口の中にいっぱい菌があるから、
はい、
まあ、まずうがいをして。
あ、それも大事。まあ、もちろんやってますけど、それも機能するんですね。
そうで、歯を、まあ、磨くわね。
はいはいはい、
で一杯の水を必ず飲むって決めて、
はいはいはい、
で朝起きてから1時間以内に、朝飯を食うと、
はいはいはい、
いうぐらいのことはまあ決めました。
朝起きた時のそっちが逆に寝る時に大事になってくるみたいな話なんですか？
まあ、いや、そのね、寝る時にとかそういう深く考えずに、
はい、
そういうことをやるって決めた。
なるほど。
で、寝る前も、
はい、
寝る、まあ、まあ3時間前までに飯食った方がいいよとか、
はい、前に睡眠本でね、池田さんなりの睡眠術を練りましたからね。
カフェインは僕、まあ、基本的に取らないんで、確かに気にはならないですけど、は
い、
コーヒーも飲まないですもんね。コーヒーとかも飲まないようにするとか、
うんうんうんうん、
で、あと寝る寸前はなるだけこうスマホとか。
それなんですけど、それって どうしてます？スマホをやらないようにするって電源切るとかそういう話ですか？
うん、
あ、もうそこまでいっちゃいます？
まあ、うん、僕はもう充電を別なところに置いとくとか。
あ、
なんなら見なくてもいいやっていう風な、はい、これがなんかね、昼間太陽とか浴びてると、
はい、
なんか寝ちゃうんですよね。だんだんと眠たくなってきちゃう。
あ、昼間にちゃんと太陽を浴びてると夜ちゃんと眠くなる。
そう。
あ、か、その身体的な。
だ、シンプルに一生懸命昼生きてるかっていう、そういう話になってるんですけど、まあそういうのもあって、で、はい、あと夜寝る前ヨーグルト食べるようにしてるとかね。
は
い、
ああ、
なりますけど。
ありがとうございます。ちょっとまた改めて意識したいなと思います。本当に4時とか5時ぐらいまで起きちゃう習性がついちゃってるんですよ今。いかんな。
それもなんかやってるんでしょ。
テレビ見てたりとか。うん、携帯でなんかいろいろやってたりとか。
だからこれ、まあ、前もね、
はい、
どうやったらいい睡眠が取れるか特集で
本読んで
いましたけど、はい、まあ、いろいろ理屈あるんですけど、
はい、
結局そのコンテンツとの戦いをね、
はい、
っていうことだと思うんですけど、
正しく
なんか一期間だけ、
はい、
もうそういうの捨てられるようなマインドになった方がいいと思うんですよ。
うんうんうんうん、うん、
だって別に見なくてもいいものとかあるじゃないですか。
そうなんです。
てかね、僕が最近一番良かったなと思うのは、はい、スマホの調子がクソ悪くなってパソコンの調子がクソ悪くなったっていう。
おー、ちょうど。
で、前も、はい、テレビの調子が悪くなって、
はい、
一切録画というかもう画面も映ない時があったんですよ。
おー、
その時は一番良かった。人間というかね、これ正しい姿に戻れる。
へえ。
全然困んないし。
へえ。
いや、へえって困んないよ、本当に。
マジで。あ、まあまあ、そうなんだろうなと思いつつ、これが中毒者の症状ですわ。
そうそうそうそう。だから、そういうことをなんか対比できるような、
はい、
状況に。まあ、じゃあ、分かった。俺、ちょっとスマホあるから、ちょっと出して。
録音中ですけどね、今ね。そうか、そういうことですね。物理的に。
そうそうそうそうそう。
話しちまえ。
そんななんかね、仮想上でうーたらこうたら言っててもしょうがない。
確かにな。
でもそういうなんかこう、いろんな自分の中で決め事を優先的にする、
は
い、
うん、
寝るとかってことを優先的にできれば、
うん、
まあね、そこだよね。
うんうんうんうん、
そこはでもこうしたらいいですって言われてもちょっとね、どうしようもないところもあるんでしょう。
でもそれ一つ一つの積み重ねで、でかつそこになんか明確なロジックというか理由付けみたいなことができればね。いいなと思います
ね。まあ、じゃあ本読んだらいいんじゃないですか。
なるほど。
そのすごい面白いことは書いてないけど、はい、まあ、言われりゃそうだなみたいな、うん、そのミラトニンがどうとかとか、はい、サセロトニンがどうとかとかさ、はい、そういうことありますから、
じゃあ最強の睡眠をまた読まないとってことですね。
いやもう聞いたらでも絶対さ、喋ってもさ、はい、そうなんですけどねって、そうなんですけどけど、
いやいやいやいや、
けど委員が出てくるじゃないですか。
けど委員ですか。
けど委員氏がそこに出てくるから、
委員氏、はいはいはい、
それ言われたらじゃあ勝手にすればいいじゃないかな。
いやいやいや、
勝手にってそういうわけじゃないんですよって言って、いやいや、興奮して眠れなくなっちゃう。
物理的なその、ね、ヨーグルト食べるとか、その睡眠時間確保するための準備みたいなのが確かにやらなきゃなと思いました。ありがとうございます。
満足か。
みんなよく寝ましょうということで、まあ、寝ないとね、イベントも楽しくないですからね。
でもだんだん世の中の人は寝る時間なんか減ってるみたいよ。
世の中的にそうなんですか。
そうそうそう、
昔だってそうですね、8時間9時間寝るのが当たり前という時代がありましたもんね。
どういう切り口でか分からないまあデータ的にはそうらしい、はい、10時前に寝る人が減ってるとかね、
はいはいはいは
い、そういうデータはあるみたいです。
本来だから縄文時代ぐらいの、その、ね、睡眠時間とか知りたいですよね。
縄文、
本来人間とどれぐらい寝るのが自然なものかみたいなことちょっと知りたいですよね。
真っ暗だからね。
そうそうそうそうなんですよ、当時はね。まあ、火は
電気消してます。
消してないんです
よ。電気消した方がいい、基本的に暗がりの方がいいよ。
なるほど。
で書いたって本人も。
本当ですか。
そうそう、寝る時も暗くしなきゃ。
もう何時ぐらいから暗い感じですか。じゃあ、
まあ、俺帰ってきた時から暗いけどね。
あ、もうそんな感じか。
その暗い部屋の中で、
なるほど、
はぁってこう、
いや、それは違う、
ため息が空間を支配して、
違う悪い要素が出てきた。
で、アレクサ、ブルースをかけて
今
の
よ
っていうぐらいかの
現代の孤独を象徴するみたいな話やめてくださいよ。
黒人たちのなんていうか切ないさ思いを聞きながら
メッセージ性入れるのやめてください。それ
陽明酒を飲むっていうね。
はい、もうカルチャーがごちゃ混ぜになってる。
はい
はい。
で、何
そうです、まあ、僕はそうです、まあ、寝るのが大変だった話だったんで、まあ、はい、まあ、そこら辺を解決していただいたということで、
このね、はい、雑談を喋りたいっていうニーズにおいて、
はい、
この予定の種っていうね、
はいはいはい、
コーナーがね、
はい、
ぐちゃぐちゃに今なってるわけですよ。
ならないですよ、大丈夫ですよ。このまま自然に予定の種ですって言えばいけば過ぎます。
予定の種です、
はい、睡眠時間を大切にして予定を決めていきましょうって話です。
はい、
行きましょう。
じゃあ、まあ、ちょっとね、ざっと世の予定いってみましょう、はい。5月29日向田邦子賞っていうのがあるんですけど、
脚本家として有名なね、
東京ニュース通信社が主催してるんだそうです。
ああ、テレビブロスの、
はい、
へえ。
で、第36回の向田邦子賞に輝いたのは、バカリズム
OL 日記ですね、
芸人さんですね、
はいはいはい。
で、架空 OL 日記という作品で、
はい、
まあ、受賞されたということです
ごいですね。
これなんかね、このままピックアップで、
はい、
深夜にちょっとやったりしてましたけど、
はいはいはい、
僕も見ましたけど、すごい面白くて
面白かったですよ、ね、僕大好きです、このドラマ。
一応受賞式は、日比谷の帝国ホテルで
やる
みたいですけど、
東京ニュース通信すごい。
まあまあまあね、ちょっと向田邦子さんもなかなかね、魅力的な寺内貫太郎一家とか、
前に三村さんがねやってましたね、役でね。
まあ、今三村さんじゃないんだよね、
はい、三村なんとかさんやったんですよね、うん、トットテレビで三村さんやってました、ね、
はい。で、30日は、今国会初の党首討論、
初なんですね。
どうなんだろうね。
今なんですけど、国民民主党でしたっけ、
はい、
の党首誰でしたっけ。
わかんない、色黒の人かな、
なんかいろいろとそこら辺変わってて、玉木さんとか
違うかな、
希望の党とかね、いろいろいますもんね、わかんないな、
はい。そして、5月31日はワールドカップサッカーロシア杯のメンバーが、
ロシア杯って何ですか。
ロシアじゃないの、
まあ、ロシアなんですけど、
はい、
そうです、ワールドカップが今年ロシア
の、
はい、なん
かこの前も発表されたけど、また変わるのかな、
33名一応候補者が選ばれて、うんうん、そこから23名選ばれるって話なんですけど、うん、別にその33名から選ぶ必要はなくって、うん、なんか本当に仮の候補がこの前の発表だったらしいです。
なんだそりゃ。
実際にだからロシアに連れてく23名がここで決められるらしいんですけど、うん、まあ、僕たちはもう西野のサッカーにあんまり興味がなくなってるんで、
僕たちっていう人はそのなんかサッカーファンみんなそうみたいな、
どうしようかなって、
みんな注目してるよ、
このワールドカップ
1
ヶ月前ぐらいにこの一気にこう興味をそがれる感じがね、本当にもう腹立たしいんですけど、
いや本当にね、注目の、
はい、
注目のラグビーですけどもさあ、それで6月1日も6月ですね、
森喜朗と、
はい、 2019年卒の大学生の企業面接が解禁されるということで、
へえ、
ね、まあ始まっていくわけですな、
ね、6月からなんですね、
はい、さあまあそんなこともありつつですけれども、じゃあおすすめいきましょうか。はい、じゃあミスター岩崎、
イベントですか、
どうぞ。
僕今週行くやつなんですけど、ウェブマガジンエディットローカルという、まあローカルでいろいろな活動している人たちを紹介している、メディアがありまして、そこが主催する地域×メディアの仕事術というイベントが今週の土曜日に、日中に、虎ノ門ヒルズカフェで行われるそうでして、まあ、各所で活躍されている方、屋根線で活躍されている萩園の宮崎さんとか、舞鶴市、神奈川県舞鶴市で活躍されている、舞鶴出版の真鶴出版の川口俊さんとかが、登壇されるイベントということで、まあ、地域でねどういうふうにあのメディアの運営をされているかとか、地域でどうやって活動するかみたいなことを幅広い分野の方がお話しいただけると思うので、自分自身すごく重なるところがあるので、興味深いので行ってきます。今のところ多分ね、イベント自体のチケットは売り切れてるんですけど、ライブ配信のチケットが確か出てたと思うので、ぜひチェックしてみてください。
はいはい、そんなところ。
そうですね、今週意外と僕少ないですね、
はい、で池田からです
けど、はい、池田さんどうですか。
ちょっとなんかね、最近一つ思ったんですけど、はい、イベントとその展示会とか展覧会みたいなものが、はい、似てるような違うような、なんかこう、まあ、分けなくてもいいんだけど、
はい、
でもほら展示会の中でイベントやりますみたいな話もあるじゃない。
なるほど、トークを入れるとかですね。
だからなんかうっすら分けといてもいいのかなと思ったりするんですけど、なんかね、数日間にわたって展示してあるものを見に行くっていうのを、
はい、
大きくやイベントではあるんだけど、
うん、
その特別なことっていう意味でのイベントっていう意味だと思う、
はい、
行くにあたってね、
はいはいはいはい、
まあまあそういうのもあるんですけど、
はい、
でそのイベントっていうか、まあ展示会みたいな感じで、
はい、
これはゲームなのか展っていうのが
う、
ありまして、
はい、
その国内外で活躍する、まあ、ボードゲームデザイナーが10組集まって、
うん、
ゲームの概念を拡張するルールの模索と提案を行う企画ですということで、これ、まあ、僕割とボードゲーム好きなんですけど、
ね、
有名なところでオインクゲームズっていうところが出展してたりして、
名前も聞いた
ことない、ゲームマーケットなんかでは、
はいはいはい、
結構大きなブースを取ってたりするんですけど、
はい
はい、まあまあ名前ではちょっと分かりづらいと思うんですけど、まあ、最近そのボードゲームを作る、グループっていうのがね結構多いもんですから、
はい、
まあ、なんていうのかな、ルールっていうのを作るっていうところの面白さっていうところが、まあ、ゲームマーケットなんかでは結構皆さん楽しんでいらっしゃることだと思うんです
けど、はいはいはい、
ちょっとやっぱゲーム作りかじった人はこの何新しい重力っていうんですかね、
うんうんうん、
僕らはほら地球に吸い寄せられて歩いているわけですけど、
はいはい、
それを変えられるってことじゃん、ゲーム作るってことは。
そうですね、自然原理というかそういうもののゲーム上では変えられる
みたいな、ボード上のにおいてはこういうことが勝ち負け、
はいはいはい、
生きられるみたいなことになる、うん、まあ、そういうことを再現できるのがボードゲームと言ってもいいんですけど、
そうですね、
うんうん、ということで、まあ、今回はゲームかゲームじゃないかの非常に薄皮のところを歩くような
面白そう、
まあ、そういう展示がある。でこれなんかね体験系らしいんですよ。
へ
え、だから遊ぶこともできると思うので、
へえ、
まあ、ちょっと行ってみたら楽しいんじゃないだろうかっていうことなんですけど、結構短くて29から、はい、6月3日なので、うん、
3331ですね、
はい、ちょっと
無料だ、
すごい、3331ですね、やってますので、
はい、
はい、行ってみてはということと、あともう一個ね、なんか先ほどなんかメールマガジンで早稲田大学から来まして、
早稲田大学からのメールマガジンが来るんですか、池田さんのところには。
はい、なんか来ましたね。
へ、
特別講演会、アダム・ディアンジェロ氏エンジニアが語る起業家精神とはということで、なんか僕よくわかんないんですけど、
はい、
知識共有プラットフォーム、アク、
クオラですね、
クオラっていうのがあって、はい、オバマ元大統領とか、
はい、
ヒラリー・クリントンとか、
はいはい、
クラリー・ヒラントンって言いそうになっちゃって、まあ、そういう人たちがいっぱい使ってる、
まあ、すごい芸人、そうですね、すごいのがあるんだって、どうもクラリー・ヒラントンですって、
でなんかよくわかんないけど、とにかくすごい人なんだわきっと。だからこの人の話聞いたらおもろいんじゃないかということ。
前ジャックマン来てましたよね、忘れはね、あのアリババの、はいはい、なんかすごいですね、そういう人を呼べるパイプがあるってことですよね。
なんかね、いやらしいよね、もうなんか
すごいな、
ということで、これがあの6月の6日なんでちょっと先ですけども、はい、まあ、予約するんであれば早めにしていただいてもいいんじゃないかなと。
なるほど、
はい、という感じですね。
はい、
まあ、映画なんかありますか。
映画は僕結構今週もまたね、あの上映多いんですけど、レディーバードとかね、アカデミー賞候補になってるとかあるんですけど、僕ピックアップしたのはバフバリ王の凱旋完全版です、うん、みんなおなじみバフバリバフバリバフバリということで、それの、インターナショナル版、今あのこの前上映されたものより26分も長い、うんうん、本国インドで公開されて本編167分の完全版があるらしいので、
はいはい、
これはもうバーフバリにハマった人はもう見逃せないんじゃないですかね。
バーフバリ、
はい、
なんかハエになるやつだっけ。
それはマッキーです。
あ、また別
の監督の前の作品です。なるほど、ね、バーフバリはインドの王族の話です、
はい、でそれから
あともう一つ、ビューティフルデイという映画で、これもカンヌで、そうか、昨年のカンヌで男優賞脚本賞を取った作品なんですけど、ニン・ランブジー監督という、まあ、奇才と呼ばれる監督の作品で、今作はレディオヘッドっていうバンドのジョニー・グリーンウッド、ポール・トーマス・アンダーソンとかの監督、あの作品で音楽を務められている方ですけど、その方が音楽も務めるということで、その組み合わせが僕リナムジ作品見たことがないのでちょっと見てみたいなと思いました、
うんうんうん、
はい、そんな感じかな。
もっと予告見たけどすごい怖い。
そうですね、血みどろの話です、ね、
怖いけどなんかちょっとレオンみたいな感じ、
ね、そうですね、女の子を誘拐された女の子をあの救う助ける話でしたっけ、はい、ですよね、行方不明の女の子か、
はい、
池田さんどうですか。
僕、まあ、ちょっとパッとね、もう完全にジャケ買いで、
ジャケ買い、
ミツコと宇宙コブっていう映画が、
竹内さん、竹内監督、
竹内梨沙さん監督が、
はい、
まあ、作ったやつらしいんですけど、まあ、これね、コブが気になる女子中学生の日常を描き、主演を務めた小松未来が、女優賞を、田辺弁慶映画賞で受賞したということで、
はいはいはい、
ここない、最近コブが気になってしょうがない、コブの中身が分かれば他のことも分かるような気がするっていうね、いいじゃないですか。これ
この感じはちょっとね、変質的なところがあるんですよ、うん、面白いです。渦っていう作品とかね、
面白そう。ミツコと宇宙コブ、あともう一個は、あの最近ちょっとイタリアが薄いブームでして、イタリアの映画で最初で最後のキスというね、なんか実際に起きた殺人事件をもとに執筆した小説だそうでして、まあまあまあ、ありきたりですけどね、かけがえのない絆や未来を無知ゆえに破壊してしまう若者の残酷さを描いたっていう、
すごいですねこの言葉。ま
あ、本当なんかすごく聞いたことがある感じなんですけど、
はい、
ちょっとイタリアがどういうふうにそういうのを、まあ、まとめ上げるのかなっていうのはちょっと興味がありますので、
前のね教授の映画に続いてイタリアブーム、はい、
まあそんな感じです、
ね、はい、
はい、
本当映画もそろそろ多分映画の公開ラッシュは一旦落ち着くんじゃないかなと思うんで、
まあまあ映画もでもずっとやってますわね、当たり前ですけどね。
でどんどんどんどん面白い監督が出てきちゃうんでね、困っちゃいますよね。
はい、ということで、
はい、
まあ、今週もねいろいろお楽しみありますので、ぜひ皆さんの時間の隙間を縫って、
はい、
楽しんでいただければなと思います。
予定を立てちゃってください、
はい、ということでお相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。